本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙2章19節から22節です。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神様の家族なんです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる聖殿となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神様のお住まいとなるのです。アーメン。イスラエルの子孫はエジプトで400年間も奴隷生活をしました。辛い労働によって奴隷生活は本当に疲れ、また辛かったのです。モーセが生まれた頃には、生まれた赤ん坊の中で男児はナイル川に投げなければならなかったほどでした。そんな歳月が80年以上経つと、彼らはもう耐えられない状況に至りました。それで神様に向かって嘆息しながら叫び、神様はそれを聞きました。そして神様は彼らの先祖アブラハムとイサクとヤコブに約束をしたことを果たした時になったことを記憶し、モーセを通じて彼らをエジプトから脱出させカナンに向かわせました。神様がイスラエルの子孫の嘆きと叫んだ内容を聞き、彼らを出エジプトさせてくれたことは、ただ彼らの苦痛を軽減させてくれ、奴隷の身分から自由人の身分になれるようにしただけではありませんでした。神様は彼らが神様に似た聖なる民、区別された生活の人になって欲しかったのです。それで彼らにお許しにならせた、ものが、聖幕でした。聖書では、聖幕は様々な名で呼ばれました。代表的な名前は長幕でした。それが表面的には移動施設である天幕のためでした。そしてその中に10階の石板があるとして、証拠の長幕と呼ばれたりもしました。それだけでなく、神様がそこでイスラエルの子孫に会ってくれたから、開幕、出会いの天幕と呼ばれることもありました。その他にも聖女、神様の家などとも呼ばれました。庭まで含めた聖幕の全体の面積は東西方向に100キュービット、南北方向は50キュービットでした。1キュービットは肘から中指の指先までの長さで約 45.6 センチです。それで聖幕は東西方向に約 45.6 メートル、南北方向に約 22.8 メートル、その広さは約1040平方メートルです。その坪数は、約315坪、ほどになります。私たちの教会は今ヤンファ人、法執館増築工事中にあります。その工事敷地面積が約735平方メートル、223坪ぐらいになります。神様がいらっしゃる聖幕がヤンファ人法執館、増築工事の面積の 1.5 倍ほどでした。出エジプトしたイスラエルの子孫は家長でありながら、想定だけでも60万人を超えました。彼らには 大部分家族が あったのです。そして出エジプトしたのはイスラエルの子孫だけでなく、数多くの他の民族も一緒にいました。それで出エジプトした人たちは最初200万人は超えたはずです。それにもかかわらず神様の家は315坪で、それも庭まで合わせた広さでした。その聖幕で最も 重要な空間が静止所と姿勢所です。その2つの空間の縦横の長さが10キュビット、面積としては約 62.4 平方メートルです。坪数にすると約 18.9 坪です。そこで神様が人に会ってくださいました。天地万物を創造された神様が19坪にもならない狭いところで暮らし、人に会ってくださるとおっしゃいました。特に大祭司長が1年にたった1日食材日にイスラエルの子孫の罪を許されるために入ったところが至聖所です。そこの大きさは縦横で19ビット、20.8 平方メートル、6.3坪です。天地万物を創造された神様、全宇宙より大きい神様が私たちに会うためにその空間に臨んでくださいました。移動用だった神様の家が作りつけに変わったのが聖殿です。イスラエルの建物の聖殿は3回建てられていますが、最初の聖殿はソロモン王の時代に建てられたということで、ソロモン聖殿と呼ばれています。その聖殿は BC586 年、南ユダが滅亡した時に、焦土化してしまいました。2番目の聖殿はユダの民が捕虜として連れて行かれたバビロンから戻り、スルバベルの指揮のもとに建てられたことからスルプバベル聖殿と言われます。その聖殿もローマのポンペウス将軍によって崩れてしまいました。3番目の聖殿はヘロデ聖殿と呼ばれますが、イスラエルの統治者だったイドメ人ヘロデ大王がイスラエルの民に関心を買うために、 BC19 年から AD63 年まで80年間にわたって建てられました。しかしその聖殿も完工7年後の AD70 年にエルサレムが滅亡するとき、ローマのティトゥス将軍によって破壊されてしまいました。今エルサレムには聖殿の西側の壁の一部だけが残っており、その壁を同国の壁と呼びます。イエス様がヘロデ聖殿が建てられるのを見て、この聖殿を壊したら私は3日のうちにそれを建てるであろうとおっしゃいました。その話を聞いたユダヤ人たちは、この聖殿が46年間も建てられているのに壊してどのようにして3日後に再び建てることができるというのかと反問し、その言葉を理解できませんでした。理解できなかったことはイエス様の弟子たちも同じでしたが、イエス様が復活された後にイエス様がおっしゃった聖殿はイエス様の体だったということを悟るようになりました。イエス様が復活されるあなたの自分自身の体を指して聖殿とおっしゃった以降、建物の聖殿の時代は終わりました。今では建物を聖殿とは言わず礼拝堂と呼びます。建物の聖殿時代が終わり、今何を聖殿と呼ぶのか、聖書はこう言います。コリント人の手紙第一の手紙6章19節から20節です。あなた方は知らないのか、自分に体は神から受けて自分のうちに泊まっている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神様の栄光を表しなさい。建物の名前はその建物の大きさや形、材質よりもその中に誰がいるかによって命名される場合が多いです。私たちは医師や看護師、患者がいる建物を病院と呼びます。また 生徒と教師がいる建物を学校と呼びます。イエス様の当時、エルサレムに最も雄大な建物がありました。そこには区別されるように生きなければならない多くの祭司がいました。また彼らは自分たちを信頼せず、神様を信頼するべきである人々でした。また彼らはイスラエルの民が神様に礼拝を差し上げに来れば、彼らを神様につなげる連結の役割をする人々でなければなりませんでした。しかし彼らは一般の貨幣を聖殿の貨幣に変えて不当な利益を得て、供え物として差し上げる生贄を売ってとんでもない利益を残し、人々の財産を強奪しました。人々はその壮大な建物を聖殿と呼んでいました。しかしイエス様は強盗の巣窟と呼ばれました。当時の祭司は人と神様をつなぐつながりの役割をする存在ではなく、強盗に似ていたからです。聖書は私たちのうちに聖霊様がいらっしゃるので、私たちの体が聖霊の神殿だと言います。そして私たちは私たちのものではないともおっしゃいます。それにもかかわらず、私たち各自はいつも首を横に振りながら、人生で私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私は全ての責任を負うことができますと歌を歌います。しかし人生を生きていくほど、私の人生は私のものではないということに痛感します。自分の思い通りになるよりそうでない方が比較にならないほど多く、自分が歩こうと決めた道より別の道に進むことが人生だということを認めざるを得なくなります。しかし神様に戻り、自身の過去の人生を振り返ってみれば、自身の思い通りにならなかったことが神様の神秘的な歴史であり、自身が歩んだ他の道は神様が私のために予備された準備された道だったということを確認し、感謝を差し上げることになります。ですから私たちの人生の目的は自分の栄達ではなく、神の栄光でなければなりません。それが私たちの主人である神様の意に沿うように生きることであり、私たちの人生を聖殿に育てていくことです。今日の本文でも私たちが聖殿になっていくと明かしします。私たちは以前は神様の国の市民権がない外人と旅人でした。しかし私たちの平和であるイエス・キリストの十字架によって、私たちは神様の国の市民になりました。そして私たちは神様の国の市民になることから一歩進んで神様の家族になりました。本来私たちは神様の家族、神様の子供として創造されました。それで私たちは神様と交際し、神様の言葉に従う存在でした。しかし私たちはアダムとハワのイブの犯罪以来、神様から遠ざかってしまいました。その結果、私たちは私たちの過ちと罪で死んだ存在になり、この世の風潮に従い、公衆の権勢を握ったものに従い、肉体の欲に従って過ごすことで、本質上怒りの子供になってしまいました。しかしイエス・キリストの十字架は私たちを神様の家族に回復させてくれました。今日の本文の21節と22節はこのように明かししています。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる殿に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて 霊なる神の住まいとなるのである。本文は私たちを聖殿、神様が居住する場所と言います。私たちを神様の国の市民に続き、神様の家族と表現することは、より発展する概念と、より親密な概念、より人格的な概念と考えられます。ところが、神様の家族で聖殿や神様が居住する、居所のような建物で表現するのは、何か、逮捕と冷淡、非人格的な概念と思われます。しかし、これは密接だと一つになるが、ますます上昇すると表現したものです。市民、すなわち国民は、他の国の人よりはるかに密接であり、一つになることであります。もしワールドカップサッカー競技の決勝戦で大韓民国がアルゼンチンやスペインと対戦するようになったら、大韓民国の大部分が一つになって、大韓民国のサッカーチームを応援し、勝利を祈願するでしょう。もちろん、アルゼンチンやスペインでも同じでしょう。同じ国の市民、国民に、は密接さがあります。しかし、同じ国の人でも考え方や価値観、生き方は非常に違います。しかし、家族は市民、国民よりははるかに密接です。同じ地域に住む市民であっても、人格的な交流はほとんどありません。また、同じ町、同じマンション、団地に住んでいて、お互いに暮らしを共有する部分があるとしても、極めて制限的です。しかし、家族は長い時間を共にし、一つの食卓でご飯を食べ、家の中の大事小事と、個人の大事小事はもちろん、喜びと悲しみなどの感情を共に分かち合うので、はるかに緊密です。しかし、本来一つの家族だったとしても、今ではいろいろな理由でお互いに違う地方に住む家族も多く、さらには海外に住む家族も少なくありません。それで、たとえ家族でも会えば、現在の人生は共有できず、過去の時間だけ共有することもあります。しかし、私たちのことを聖殿、神様が居住する居所というのは、非常に密接な関係、一つになる関係だということです。それで、建物ごとに互いに連結してという言葉は、私たち全体が一つの建物だということです。市民と家族は別々であることができますが、建物は別々でなく、すべての資材が連結されていなければなりません。神様の国の市民であり、家族である私たちが、神様が居住する場所として建てられていきますが、重要なのは、その建物を聖殿、神聖な家と呼ぶということです。神の家、聖殿は、その建物の大きさや形、材質は重要ではありません。また、その中に入れたタンスやカーテン、台所、器具、家電製品も重要ではありません。聖殿の最大の特徴であり、最も重要なことは、神聖さ、区別されるということです。これがなければ、聖殿はもう意味がありません。今日、韓国の教会が必ず回復しなければならないことの一つは、神聖さです。キリスト教徒の本質的な力は、また、キリスト教徒の連合体である教会の本質的な力は、聖なることから始まります。もし経済が最も重要で、経済で神様の国を拡張していけるならば、イエス様が荒野で悪魔に試練を受けるとき、 石でパンを作ってみなさいと要求されたましたが、その時に石でパンを作ったはずです。いいえ、石でパンを作るほどではなく金やダイヤモンドを作ったはずです。神様は所有が多い人、高い位置に座って大きな権力を持った人、学問的業績が多い人を通じて歴史を作り出さず、自分を聖殿に育てていく人、区別された人生を生きる人を通路にして自分自身の歴史を広げていきます。ペテロの第一の手紙2章5節です。あなた方も生ける石として御霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神様に喜ばれる御霊の生贄を捧げなさい。私たち、教会を神聖な家と言います。教会が過去には社会を主導したが、今は後から追いかけることも急いでいるという人もいます。しかし韓国で教会が社会を主導した時期は1970年代ぐらいまででしょう。その時はいわゆる先を行くという西洋の文物が教会を通じて入ってきたので、先を行くしかありませんでした。今もアフリカやアジアの奥地で宣教師たちがその地域の人々が経験したことのない医療の恩恵を提供したり、学校を建てて門戸率を落としたりもします。そして宣教師たちがコンピューター英語を教えたりします。それである宣教師はその地域の責任者やその国の長官次官と信仰を維持したりもします。そういう地域は間違いなく教会がいろいろな面で社会をリードしているところでしょう。しかし文明的な側面では教会が社会をリードすることはできません。なぜなら社会、この世の中と教会はお互いに追求するものが違うからです。社会、世の中は世俗的な価値観と表現できるより多くの富と目に見えるものが全てだと考えることを追求するところであり、教会は永遠の価値観、真理と生命を追求するところであるからです。そのような側面では教会が社会を追い抜こうとすると、教会は必ず腐敗してしまいます。今日は神様の苦難を黙想し、復活を称える四旬節の5週目です。イエス・キリストは私たちを神様の国の民にし、神様の家族にし、ますます聖殿らしい聖殿になるために十字架から私たちの代わりに贖いの血を流してくださいました。もし私たちが聖殿になっていくことを拒否するならば、イエス様の十字架を無意味にすることです。もし自分の人生がそうであったとしたら、この懺悔の席に懺悔して振り返りましょう。私たちは神様の摂理と歴史を通じて時差を置いて100周年記念教会と呼ばれ、一つの共同体を構成しています。私たち各自が100周年記念教会でもあり、聖殿でもあるのです。しかし私たち自身の真の聖殿の有無は、この礼拝堂の中ではなく、この礼拝堂から散らばった後、私たちの日常の生活を通じて明らかになることになります。私たちが今日この礼拝堂で礼拝をして日常の生活に戻った時、月曜日から土曜日までただ世俗的価値観だけを追求するならば、私たちは世の中の人々何も変わらないでしょう。その場合、私たちが世俗的価値観を追求すればするほど、キリスト教徒と教会はより一層後ろ指を刺される対象になりますし、世俗的価値観を追求するキリスト教徒がいくら多くなっても、 私たちの社会の葛藤と反目はますます大きくなるだけでしょう。しかし私たちが今日この礼拝堂で礼拝を捧げた後、私たち各自の日常に散らばって月曜日から土曜日まで十字架で血を流してくださることで、私たちを神様の国の市民と家族になるようにしてくださった主を主人として迎え、聖殿になっていけば、私たちはどこにいても何をしてもこの時代を新しくする真の主の通路になるでしょう。イエス様は山上の水訓でこのようにおっしゃいました。マタイによる福音書5章13節から16節です。あなた方は世の中の塩です。もし塩がその味をなくしたら、なんでしょっぱくしますか。もう何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人に踏みつけられるだけです。あなた方は世の中の光です。山の上にある町が隠されることはできません。人が灯火をつけて床の下に置くものはありません。台の上に置きます。そうすれば家の中のすべての人に移します。このようにあなた方の光を人の前に映るようにして、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父には栄光を与えなさい。イエス様は弟子たちに、あなた方は世の中の塩だ、あなた方は世の中の光だとおっしゃいました。昔も今も塩の最も重要な役割は味を出すことです。塩が全く入ってないものを食べることは本当に大変です。あなた方は世の中の塩だとおっしゃることの裏には、世の中は美味しくないところだ、世の中はキリスト教徒を通じて味が出るところだという意味が込められています。人々が世の中で追求するものは大きく3つです。お金、セックス、快楽、権力です。人々はそれらをつかむことが美味しい人生を生きることだと考え、それらに絶対的な価値を与えて、何としてもより大きなもの、またより多く持つために奔走します。しかし世の中は誠の味、そして永遠の味を出すことができないところです。また冷蔵庫がなかった当時、もう一つの塩の重要な役割は防腐剤でした。食べ物を長期間保管するために塩漬けにしたりしました。だからこの言葉は、世の中が腐敗しないように防ぐ存在がまさに弟子たち、キリスト教徒たちという意味です。ところがイエス様は、もし塩がその味を失えば何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏まれるだけだと警告もしました。韓国の塩はほとんどが天日性の塩です。つまり海水を引いて塩田で作ったものです。ですから塩がその味を失うというのがどういう意味なのか、すぐにはピンときません。ヨーロッパの多くの観光地の中に塩の鉱山があります。つまり海で作る塩を製塩というと、山で採取する塩を岩塩と言います。オーストラリアでとても有名な都市の一つで、モーツァルトの故郷であるザルツブルグもその意味が塩の城です。このようにヨーロッパの塩はほとんど岩塩についた塩です。石についた塩です。イエス様はその岩塩のことをおっしゃっているのでした。当時は塩が貴重だったので、塩を地中に隠しておいたりしました。そうするうちに時々地中にあった水分が塩分を溶かしてしまうため、塩分が消えた小さな石のかけらだけが残っていたりしました。それらは形は間違いない塩ですが、塩分はあまりない石のかけらでした。それらの石片は道に撒く用途以外には何の使い道もありませんでした。人々がそれを踏んで通ったりしました。 味を失った神様の弟子たちがこのような扱いを受けるだろうとおっしゃいました。今日教会の危機と言います。また教会が堕落したとも言われています。それはまさに教会を構成している私たちキリスト教徒がその味を失ったという意味でしょう。またイエス様はあなた方は世の中の光だとおっしゃいました。光の最も重要な役割は暗さを取り除くことです。つまり世界は暗いところだという意味です。私たちが真っ暗な空間の中にいるときはそこが清潔かどうか、またその中に障害になるようなものはないか、また自分の顔に何かがついているのではないかなど分かりません。しかしその空間に明かりがつく瞬間に全てが明らかになります。人の人生に光である神様が入らなければその人生がどれほど闇の中にあるのか、またその人生がどれほど醜いのか見分けがつきません。神様の光が差す瞬間に自分の実情に直面することになります。また光には導く役割があります。暗い山道を運転していくのに車のヘッドライトが故障したら運転していけないでしょう。今日はあまりにも速度の時代です。考えの速度が全てを決定するということもあります。しかし正しくない方向に疾走する速度は狂気になります。時速300キロの速度で疾走する競争用自動車は観衆に興味津々な見どころを提供します。そのため人々はカーレースを見て熱狂します。しかしもしその車がレース場の上になく人がたくさん集まっている広場に疾走したら殺人兵器になるでしょう。世の中は正しい方向を知らないところです。イエス様は私たちに正しい方向を提示する光になれとおっしゃいます。それで世の中の人々が私たちが生きる姿を見て、そう、あの人の人生が正しいのだ、私もあのように生きたいと告白させろということです。もちろん最初は、バカみたいに生きると舌打ちするかもしれません。しかし結局は受け入れることになるでしょう。イエス様は弟子たちにあなた方は世の中の塩だ、あなた方は世の中の塩だとおっしゃっていました。当時弟子たちはペテロをはじめとする12人だけでなく神様と神様の言葉に自分の人生を乗せて自分の人生を捧げた人々を意味します。彼らの多くは貧しく、多く学ぶことができなかったガリラヤの漁師でした。さらにマタイのように後ろ指を刺された税吏たちもいました。それにもかかわらずイエス様はあなた方は世の中の塩だ、あなた方は世の中の光だと断言しておっしゃいました。当時イスラエルにも持っているものが多い金持ちがなぜいなかったでしょうか。またヘロデ王家と共にイスラエルの各地域を統治した高官や貴族も少なくなかったはずです。そしてさまざまな分野で学問的業績を成し遂げた人たちもいたでしょう。しかしイエス様は彼らには同じことをおっしゃいませんでした。不格好に見えても弟子たちに言いました。その弟子たちが五旬節に聖霊様が望まれた後に使徒行伝の主役になり世の中を新しくしました。 イエス様は私たちにとっても世の中の塩であり世の中の光だと言いますが、私たちはにとってこの世の中、私たちの人生、聖殿らしい聖殿になっていけということと同じ意味です。私たちが聖殿らしい聖殿になっていくよりもっと主に捕まった、それを捕まえようと走っていく人生はありません。私たちが毎週私たちを神様の国の市民と家族として呼んでくださった主の恩恵と能力を持って世の中に散らばって、私たちの日常の中でますます聖殿になっていきましょう。そうすれば私たちが小さくて弱い存在であっても、私たちを呼んでくださった主がますます聖殿になっていく、私たちを通じて私たちが想像もできなかった自分自身の摂理をこの時代の歴史の中に広げるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちを神様の国の市民にしてくださったことに感謝し、神様の家族になるようにしてくださったことだけでも感激ですが、私たちを神様が居住する聖殿にしてくださり、ますます聖殿になっていくようにしてくださって感謝します。しかし今日神様の名前が尊重されず、教会が教会らしくないと言われるのは、私たちが聖殿らしい聖殿になっていないためであることを告白します。今日四旬節の5週目を迎え、聖殿らしい人生を生きようとせず、世俗的価値観に従って生きることが人生をより成功的に生きることと考えた私たちの利己心と欲望を懺悔しますので、許してください。私たちが日曜日に礼拝堂に来て礼拝を捧げるのは、それだけが目的であるためでなく、礼拝を通じて主の恩恵と能力を重ねぎし、私たちの人生で聖殿になっていくためであることを忘れないようにしてください。父なる神様、大統領弾劾審判に対する憲法裁判所の宣告がありました。このことが大韓民国の全ての部分で正常性を回復していく再出発点になるようにしてください。そしてイエス様が、あなた自分自身の肉体で神様と私たちの間で塞がれた塀を崩されたように、今は聖殿らしい聖殿になっていく私たちが神様を見習って、人と人の間に塞がれた塀を崩し、ズタズタに引き裂かれた社会を縫って、国民和合を成し遂げていく神様の通路になるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。